前向きの議会劇場。この番組は前泊まり三木が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、街の話題などをお送りします。
おはようございます。前泊まり三木です。今回はですね、以前からお届けしております特別企画の第4回目になります。沖縄の戦後政治史について学ぶ特別企画、沖縄の政治議会劇場版をお送りします。講師はこの方、沖縄国際大学非常勤講師の宮城修さんです。宮城さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、これは戦後から始まって、第1回忘れられた島で、第2回、沖縄が切り離された屈辱の日、そして第3回から、島ぐるみ闘争をお送りしておりますが、これの上下、のうちの今回4回目は、下の部分ですね、島ぐるみ闘争下の部分のお話をしていただきたいと思います。宮城さん、簡単にまずちょっと前回のおさらいをしながらなんですけども、戦後米軍のが土地を使用するためにいろいろなあの手この手を尽くして県民の土地を奪っていくと、それに、あの県民も抵抗するわけなんですが、アメリカから、調査団が来ますね。
はい、はい、プライス、メルビン・プライスさんを団長とする、アメリカの下院議員たちが、やってきまして、調査をすると。で、沖縄側は、民主主義の国のアメリカの代表たちがこの現状を見たら住民の訴えを理解してくれるというふうに期待をしたというところまでお話をしました。
で、その後どうなったのかというのが今回のお話です。はい、よろしくお願いします。
沖縄の戦後政治にはですね、乱暴に整理するとパターンみたいのがあってですね、
はい、
やっぱり問題が発生したらその問題が速やかに解決できるように沖縄の人たちは期待をしています。ところが、その期待が裏切られ、でそれが失望に変わって、でもそれで、何でしょうか、手をこまないっているだけではなくて、沖縄の人たちはやっぱり抵抗すると、そしてその抵抗の結果どうなったっていう形のですね、そういった流れを結構繰り返していくということになりますが、この島ぐるみ闘争はこのパターンを非常に、理解しやすい、
はい、
事例とも言えるかもしれません。
はい、
で、その期待ですね、調査団がやってくるということに対しては期待が大いに高まっていました。で、調査団は、沖縄現地で訪れて、沖縄の人たちからも意見を聴取して、で、本国に帰っていきました。で、プライス、いわゆるプライス勧告というのを発表します。しかしですね、この中身が沖縄の人たちの期待を、ことごとく裏切る内容でした。最低限の要求として土地を守る4原則というものを掲げていたわけですよね。
はい、
で、これを全て否定されるということになりました。
は
い
はい、その4原則少しおさらいをしましょう。
はい、
4原則なんです
か。4原則はですね、はい、まず、一括払いといってですね、はい、一括払い、もうある一定の期間の借地料を一括して払いますと。で、こうなるとほぼ何でしょうか、土地を取り上げるに等しいということなので、これは反対です。で、取り上げられた、すでに取り上げられた、土地については適正に保証しなさいと。はい、これから、結局、農地を取り上げて基地を作るわけですから、じゃそういった損害をきちんと賠償しなさいと。
はい、
これが3番目。4番目は、新しい基地を作るために土地は取り上げるなということで、新規、収容反対というのが4原則ですね。はい、で、これを全て否定するということになって、これはもう、失望に変わっていくわけです。では、抵抗になるまでのきっかけとして一つ挙げるとするとですね、ちょうどその頃ですね、日本本土で、ですね、メディアが、具体的には朝日新聞がですね、アメリカが沖縄で行っている民政というの実態を暴露する記事を、掲げました。
はい、
沖縄民政を作るという、 趣味出しで、いろんな分野についてですね、土地の強制借り上げというのはどうなのかとか、沖縄の人たちの、労働環境はどうなのかとかですね、結構広範囲にですね、沖縄の実情を、取り上げた企画でした。でこれによってその沖縄の現状を日本国民が、特に朝日新聞の読者が知ることになる。でそうすると同胞たちがこんなひどい目に遭っているというのは、何とかしなくちゃいけないんじゃないかということで、全国的にはですね、沖縄を何とかしようというそのうねりにつながっていくわけです。で朝日新聞はその社会面で沖縄民生をつく書いた、2日後にはですね、社説を掲げています。で沖縄の民生について訴えるということで、沖縄を何とかしないといけないじゃないかということを今度は論説、社論として訴えることになりました。でこうなるとやはりこの読者、国民の声というのが、政治の方にも、向かっていきます。ただ与党、政府与党に対してですね、何とかしようというふうなうねりにつながっていって、沖縄の支援が全国的に広がる。そうすると沖縄の人たちは、私たちは一人じゃない、孤立してるんじゃないということで大いに励まされて、でそういった応援を得てですね、沖縄の人たちは、徹底抗戦をすると、
なるほど、
抵抗につながるということになります。これが1956年ですね、那覇高校ですね、今那覇高校のグラウンドを中心にして埋め尽くして、周辺の土地まで埋め尽くして、いた四原則貫徹県民大会というのを開いてです、これが島国民闘争の、ピークというか頂点を迎えることになりました。でそうなんですけれども、沖縄の人たちはこうやってですね、一つの事柄、土地の取り上げに反対するということに対して一致団結をして、住民のその意思を、こういう形で直接訴えるというのはですね、戦後初めてのことだったんですが、本当に大いに勇気のあることでもあったんです。しかしアメリカ側は、こういった住民の運動の高まりを非常に警戒をして、なんとか、この抵抗の高まりを、防ごうというか、沈静化させようとします。これが大きく今日2つ例を挙げますけれども、オフリミッツというのと龍大事件という2つの例です。でオフリミッツというのはですね、アメリカの軍人あるいは軍属ですね、民間地域へ立ち入り禁止させるという、そういう、指令です。で特にですね、米軍基地に隣接する土地にこのオフリミッツが、指令されました。で例えばですね、沖縄市、当時はコザと言っていました。
コザ市ですね。
ここはですね、その土地の、をですね、嘉手納基地に取り上げられていたと。そうするともう農業で食べていくことはできないので、アメリカの軍人軍属を対象にした、レストランですとかお土産屋さんとか、そういったもので生計を立てるという立てているという地区です。ここにオフリミッツを、の指令が出るとなると、途端にですね、コザの人たちの生活がままならなくなると、
なるほど、
いうことなんです。で、干上がってしまうわけですよね。経済封鎖ということも言えると思いますけども、で、このオフリミッツを受けた地域が悲鳴を上げ出して、この人たちが、この島国民闘争についての集会、を妨害することになるわけですね。頼むから ここの場所で、このような、活動、集会を開いてくれるなと、いうことで、何でしょうか、同じ住民同士がですね、いがみ合うという、辛いですね
、
状態に置かれるわけですね。そもそも土地を嘉手納基地に取り上げられたから、 経済活動が成り立たないというのがそもそもの話なのに、今度は新たに土地を取り上げられて困ってる人たちが抵抗しようとしたら、コザの人たちが、そうやると私が生活ができなくなるからやめてくれというですね、本当にこう、張り裂けそうな感じの思いで、住民同士がいげめ合うという、ここで分断させるという、これはね、この効果は適面でした。で、次々にですね、この振り三つを指令された地区の人たちが、私たちは島ぐるみ闘争というものとは関係ありませんという、アメリカに対する協力姿勢というのを打ち出していくということで、それを見て、アメリカが、軍の側が、お振り三つを、結果的に解除していくという政策を取ったんです。でもう一つがですね、琉球大学事件、琉大事件といわゆる言われていますけれども、戦前戦中と沖縄には高等教育機関がありませんでした。だから、高等学校が、までって、あとは、高校卒業すると、あとは就職ししかないみたいな沖縄だったんですけれども、戦後ですね、琉球大学というのが、誕生しました。
はい。
ですから、この大学を卒業した学生たちは、もう当然、沖縄の、将来を担う、人材、ということになりますけれども、この島ぐるみ闘争の最中にですね、この琉球大学の学生たちもですね、自分たちは大学生だから安穏としてるわけではなくて、自分たちも、自分たちの意思、考えを表明しようということで、那覇高校、の集会にこの人たちも参加をするということになります。はい、で、この集会に参加した学生たちの中にですね、ヤンキーゴーホームというですね、アメリカの統治に対して反対する、声を、上げた学生たちがいるということで、アメリカが、こういう学生たちを何とかしろと言って大学に圧力をかけて、結果的には学生たちを、処分させるという事態が起きました。将来ある学生たちをこのようにしてですね、アメリカ側が圧力をかけて、アメリカ側のいいことを聞かなかったら、この琉球大学を、潰してしまうというですね、そこまで、行って、琉球大学側をこう、その意のままにですね、アメリカの意向に沿った形で、結局学生たちを退学させるという形になってしまいました。これも非常に重大な出来事で、この学生たち言うことを聞かなければ大学も潰すというような圧力はかなり沖縄側にですね、聞きました。アメリカはここまでするんだなという。ことでですね、こういった、例を2つ挙げましたけれども、こういった、沖縄の、統一を分断するという、強硬な、政策によって、那覇高校での、ピークを迎えた、潮流がですね、冷めていくということになってしまいます。ここまで話すと、なんかもう本当に、切ない、残念だということで終わってしまうんですけども、ところがどっか沖縄の人たちはそれで終わらなかったということなんですね。で、抵抗しました。はい、だけど分断されます、
はい。
で、結果はそうならなかった。で、結果どうなったかと言ったら、この戦いの舞台を今度は那覇市に移すということになりました。
那覇市に。
はい。
はい、
このですね、分断策が一定程度成功したかに見えたんですけれども、1956年の暮れに、那覇市で市長選挙が行われることになります。
はい、
で、この時にですね、瀬長亀次郎さんというですね、方が、立候補します。
はい、
この方は、立法院議員であったんですけれども、アメリカの政策に抗ったことで、有名で、それで、結局1年半ですね、投獄された経験があります。で、この瀬長さんが投獄からですね、帰ってくると。
はい、
来て、実はこの瀬長さんは那覇高校での集会にも参加をして、
はい、
そして、有名な、 言葉も残してます、1リットルの水もアメリカのものではないと、私たち沖縄のものだということで、空気だけはただで吸わしちゃってるみたいなですね。で、総抵抗というのを呼びかけた方で、この方が内省選挙に立候補して、なんと当選してしまうんですね。で、市長選挙は1956年の12月25日、はい、瀬中さんは当選した時に奥さんにね、はい、こう言ったそうです。私の当選というのはアメリカへのクリスマスプレゼントだよって言ったそうです。
チャーミングですね。
はい、はい、この瀬永さんが誕生したというのはアメリカを大いに慌てさせたんですね。で、瀬永さんは自民党という政党の代表なんですけれども、アメリカはこの自民党を共産主義者というふうにもうレッドル貼って、叩き潰すというですね、そういう対象になっていました。
はい、
で、例えばですね、沖縄の統治をしている代表でムーアというですね、民政副長官がいます。
はい、
この人が瀬永さんの、誕生を聞いてですね、こんなこと言ってます。我々アメリカが民主主義のショーケースにしようとした琉球は共産主義のショーケースになろう。アメリカが、取れる選択肢というのはこの瀬永亀次郎さんを市長として認めるのか、それとも不礼、先ほどね、不礼政治の話しましたけども、前回ですか、
はい、
この不礼をまた出して、市長就任を防ぐ、もしくはもう追放しちゃう、どちらかしかないだろうということをね、言ってるわけですね。
相当な危機感ですね。
そうです。ショーウィンドウですね、民主主義のショーウィンドウが共産主義のショーウィンドウになっちゃうじゃないかって言ってるわけですね。でもこの時はアメリカ本国 の国務長官でダレスさんという人がいるんですけども、はい、ダレス、長官がですね、瀬永を追放するのはやばいと、
うん、
なぜなら、あからさまに瀬永選挙で当選された方を追放するということは、うん、民主主義のショーケースと言っても変わらずそういうことをするのかということで、はい、そんなことをしたら瀬永さんは殉教者になってしまうと、
うん、
だからそういう姿は見せちゃいけないということで、うん、アメリカの介入を、に待ったをかけたんですね、ダレスさんは。はい、で、とにかく、そういう強硬策はやめとけということを言っています。で、私が、そういう反応をしていたわけですね。
はい、
で、もう一つ、では軍はどうだったかですね。軍がもう最も軍事基地を沖縄に作りまくったわけですから、そしてそれに反対する人をもう次から次にこう、弾圧していくわけですが、さすがに軍もですね、この時はちょっと冷静で、で、まあ、当面瀬永さんを追放あるいは選挙無効にするような措置は今取るなということを、軍政長官のレムニッツァーという方がですね、指令を出す。先ほどのムーアさんの上司ですね、
はい、
上司もそういうことで、この乱暴なことはするなと。で、アメリカが直接手を出すのではなくて、沖縄の人たちの中で、争わせて瀬永さんを、なんとか追放するように、仕向けると、そういうことをしようということになったんですね。で、もちろんそういう何が起きてるかっていう事態は瀬永さん自身が分かってたと思います。
はい、
でも徹底的に共産主義者ということで赤だということのレッテルを貼って、徹底的に弾圧をしていく中で、瀬永さん自身は直接多分弾圧受けるだろうと思っています。そして選挙の翌年の1957年の、1月に当選証書を発行されるんですけども、
はい、
この時に私は世間で騒がれているような幽霊でも怪物でもありませんと、ただの普通のありふれた町あごわれで商店のね、
うん、
親父ですよって言って、で、私一人では何もできないから皆さんと市民と一緒になって誇りを持って日本人として国民として行政をやっていきますっていう発言をしたんです。 で、あのこのようにアメリカは、アメリカ最初はおとなしかったんですけども、結局ですね、沖縄の人同士で瀬長さん追放の、仕掛けをたくさんやったんですが、ことごとく失敗しました。で、最終的にどうしたかといったら、結局はですね、前回説明した不礼政治を持ち出して、不礼によってですね、法律を変えて、瀬長那覇市長をですね、追放する、ことになりました、で、じゃあ先ほど言ったように、じゃあこれで結果ですかって、岸間組闘争、これでも終わらなかったんです。瀬長さんは追放された後に新しい那覇市長選挙があって、この新しい那覇市長は実は瀬長さんが推す金石佐一さんという方が当選するんです。だから、結局もうアメリカ自体としては打つっては打ったがことごとくついえてしまって、で結局その、事態の大元になっていたアメリカの、軍用地問題の強硬策というのを撤回をして、この政策を見直すということになりました、今回はちょっと長くなりましたが、このあたりで、
はい、まあ、アメリカが瀬長市長に対してどのようなことを行ったのか、まあ、金融風船水攻めなどね、いろいろなエピソードがありますが、詳しくお知りになりたい方はいろいろな本を読んでいただきたいと思います。こちら手元に本がございます。瀬長亀次郎日記不屈ですね。これは、琉球新報社編ということでですね、皆さんのお手に取って読むことができますので、ぜひご覧ください。また、今回の特別企画、沖縄の政治についてですね、詳しい内容を知りたいという方はもう一冊ご紹介いたしましょう。岩波新書が出ております。宮城治さんが書かれております、ドキュメントアメリカ流の沖縄、こちらも合わせて手に取って読んでみてください。前向きの議会劇場、今日は特別企画、沖縄の政治議会劇場版の4回目、島ぐるみ闘争の上下界の下をお送りしました。講師は沖縄国際大学非常勤講師の宮城治さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、次回もよろしくお願いします。